こんにちは、ベーシストの美徳です。今日はそれぞれの地獄っていうテーマで話をします。もういきなりおどろおどろしいな、どうしたんだと、ね、思われるかもしれませんが、まあ一旦聞いてくださいと、まあ一旦というか最後まで聞いてくださいとで、これね、どういうことかっていうと、何回か前のポッドキャストで僕がね、いや、バンド活動ってすごいしんどい時期もある、辛い時期もあるけど、でも一人一人のね、支えによって今日まで続けてこれましたみたいなさ、なんか絵に描いたような綺麗事言ったわけですよ。で、まあその回に限らずね、なんか今までの発信とか過去のポッドキャストでも、まあなんかそれに近しいこと言ってきました。で、僕に限らず世のバンドマンとかも、まあみんな言ってるよね。まあしんどいこともあるけど、辛いけど、辛い、苦しい、大変、いや、でもバンドやってますみたいなさ、なんかその辛いを鉱物みんな大好きじゃん。で、しかも得意じゃん、使うのが。 MC とかでも使うじゃんね。いや、もうなんかこう、あれがよ、これがしんどくて、でも今日俺たちここに今立ってやってるぜじゃんみたいなさね、まあ、大流行りしてると思うんですよ、辛いを鉱物がね。で、まあその、じゃあ何が言いたいんですかっていうと、うん、じゃあやめればって話ではあると思うよ。そのめっちゃ外側からさ、もう超冷静に言うとさ、美徳さんと、そう、あなたそんなにね、苦しいんだったら、しんどいんだったら、そんな無理して続けなくてもいいじゃんって。他に楽しいこと世の中いくらでもあるんじゃないと。なんか旅行行ったりなんなりして知見広めてね、そしたらまた新しい自分に出会えるかもよ。で、確かに、いや、それはその通りだと。じゃあなんでそんなね、なんかつらくても、なんかバンドにすがりついてんだと、音楽にしがみついてんだと。で、まあ大前提ね、いや、やりたいことではあるんですよ。うん。まあだからしがみついてんだよね。それがもう自分の人生においては音楽が一番好きで、もうこれ、いや、本当に最高で、これがやりたいと思ってるから、まあやってるんだよね。うん。だから、まあ辛い、悲しい、苦しいとか、なんかマイナスなこと言ったとしても、結局根底にはまあそれは好きだよっていうのはあるんですよ。うん。まあ、だからそこはさ、まあたまにはそういう、なんか弱めな、弱音的なことを言っても、まあ許してくださいよと。で、じゃあそれぞれの地獄って一体何の話ですかっていうと、これはね、まあちょっと表現は違うんだけど、似たようなことを、とあるノートで目にしたんですよ。読んだんですよ。で、それはどんなノートだったかっていうと、クライシススレイブっていうバンドのね、ボーカルのノネムくんが書いたノートです。クライシススレイブっていうのは東京の、まあ、ジェント系メタルコア、デスコアっていうのかな。まあ、ボーボーシリスに強めのブレイクダウンをさらに搭載しましたみたいな感じでね。すごいライブこの間見てかっこよかったし、まあ、ぜひチェックしてみてくださいと。で、そのクライシスのノネムくんがノートの中でね、一人一人に違う地獄があるからっていうような言い回しをしてたんだよ。で、それを読んだ時に、いや、そうだよねって。まあ人それぞれ地獄があるよねって。まあその、ノネムくんの言ってる文脈は、そのノートの原本を読んでもらうとして、彼が言いたいことと、まあ僕が今回言うことっていうのは、まあそこは分けてください。別のアウトプットなんでね。ただ僕が今回何を言いたいかっていうと、それぞれの地獄、まあ人それぞれ地獄がありますよねと。何か胸の内でね、抱えてる辛いこと、しんどいこと、なんか絶望すること、泣きたくなるっていうか、もはや泣いてることとかさ、あると思うんですよ。人それぞれ。でもそれはさ、誰にもわからないと思う。じゃあ例えば、君の地獄が僕は理解できるかって言ったらわからないし、逆に僕の地獄を君が理解できるかって言ったらそれは理解できない。で、ノネムくんが抱えてる地獄を僕が理解できるかって言ったら、まあできないでしょうと。だからその、人それぞれ地獄があって、それは誰かがこう、理解できるものではないと思うんです。僕はね。で、もし仮に、それは理解できるんだとしたら、それはもはや地獄ではないんだよね。その、いや、普通に素手で触れますよっていう、そんなさ、熱くもないものだとしたら、それって地獄の豪華のそれではないじゃん。ね。だから、誰かに理解してもらえた 理解してもらえる、まあ、もしくは理解、自分が理解できたって思うことって、それはもうその時点で地獄のそれではないんですよ。でも、例えばさ、まあじゃあなんか君がしんどいことがあったとして、辛いことがあったとして、僕がね、あ、いや、わかるよ。大変だったよね。それってめっちゃしんどいよね。ほんと辛いよね。わかるよ。って言ったらさ、まあなんとなくさ、その瞬間はさ、あ、なんか分かってくれてありがとうみたいに、こうまあ一時的な救済モードっていうかさ、ね、なんか救いの時間が訪れるかもしれない。でも大体の場合、まあ分かるわけないんだよね。例えばさ、会社に勤めてる方がいたとして、で、美徳さん、私こうこうこんなことがあって、これが大変で、あれが大変で、本当にこうこうこうでしんどいんですって言われても、で、僕がさ、それに分かるよって言ったところで、まあ大嘘なんですよ。なんでかっていうと、僕は別に会社に勤めたことが一回もないから、ね、こう就職でなんか就活の面接受けに来ましたっていうことも一度もないし、で、その、分からないよね。そっち側にある地獄っていうのは。うん。だ、別に会社っていうのはあくまでも一つの例えであって、別に何でもいいんですよ、それが。それはバンドやっている人の地獄かもしれないし、何か、じゃあカメラマンの地獄かもしれないし、まあなんかいろいろあるじゃん、人それぞれね。で、それっていうのはさ、まあ分かり合えないもんなんだなって。うん。それをなんか最近僕すごく考えてて、で、すごく考えてたんだけども、例外があることに気がついたんだよね。まあ、例外があったことに気がついたんだよね。で、それどういうことかっていうと、確かに、その、言葉で説明しようとすると、無理だと。できない。わからない。でも、僕は初めて、メロディックデスメタルとかメタルコアとか聞いたとき、まあ、中学だか高校だかの頃にね、聞いたとき、そこには確かに、なんかね、同じ地獄があったんよ。あ、これって自分が抱えている苦しみと同じものがここで表現されてるって、確かに思ったんだよね、僕はその時。初めてそういう音楽を聴いて、で、のめり込んでいった時に、なんでのめり込んでいったんだろうなっていうのを今振り返ってみるとさ、まあ今振り返らなくても当時もそうだったんだけど、結局そこにはさ、なんか自分が抱えてる地獄と同じ、あ、この人たちも、なんかこの苦しみを知ってるんだみたいなさ、なんかその感覚があったんだよな。だから、めっちゃのめり込んで死ぬほど CD、買い漁って聞いて、もうバンド信じられないぐらい勢いでさ、もうマイスペースってね、当時バンドのさ、ポータルサイトみたいなのがあって、もう人差し指をでマウスをクリックするギネス記録更新したんじゃないかってぐらいさ、もう一日中ポチポチポチポチポチポチポチポチポチやって、この新しいバンドかっこいい、次の新しいバンドかっこいい、この次の新しいバンドはこんなサウンドなんだって言って、なんか一生やってたんで、うん、一生やってたんですよ。なんかあれは、そのなんかある種救い、救済、理解、まあ、なんか共感っていうワードは僕はあまり好きではないんだけど、なんかそこに同じ、同じ地獄を感じて嬉しかったんだよな。うん。まあそれはさ、ある種中二病、中三病、高一病とかがね、もうふんだんに盛り込まれてるけども、うん。でも何が言いたいかっていうと、僕はそれ今も変わらないと思ってて、例えばなんかシャウトボーカルの壮絶な絶叫とかさ、まあなんか別にそういうブルータルな表現じゃなくても、メロディーとか曲とか何かその要は言葉じゃない要素を聞いたときに、見たりしたときに、その絵とかでもいいんですよ、要は創作物っていう意味でね、その言葉じゃない創作物に触れたときに、なんか、あ、この人が持っている感覚、この人が抱えてるものって、なんか自分の中にも あるぞ、みたいなさ。うん。僕はあれが多分好きなんだろうね。その、聞く側としては。まあ、やる側としてどうなのかよくわかってないけど、まだ魅力がありすぎるからね。聞く側として、なんかそのリスナーとしてなんかどういう曲が好きになるんですか？何にその心が揺れるんですかってなった時に、あ、なんかこの曲のセンスって自分と同じものがあるなって感じた時に、なんかその自分が理解されてる気がしてそれを聞いちゃう時があるっていうか、うん、それこそさ、あ、なんかこの曲って自分のことを歌ってるよな、みたいな。まあ、現実的にはさ、もちろんそうじゃないんだけど、でもそういう場面ってあるじゃないですか。あれ、なんかこう、共感できる内容だったり、なんかこう、心が寄っていけるメロディーだったりさ。うん。だからその、音楽っていいなって思いました。すごい。小学2年生の感想みたいになっちゃったんだけど。うん。やっぱその、じゃあそれぞれの地獄っていうのをどうやって消化するんだってなった時に、消化って胃の消化じゃなくて、登る方の消化ね。って時に、その言葉に頼らない、言葉に頼らないっていうか言葉を使わない要素、まあ音であるとか、別にライブでのステージパフォーマンスもまあそれに含まれると思うんだよね。なんか一生懸命動いてパフォーマンスしてっていうさ、そこから透けて見える地獄っていうのもまあそれはそれであると思うんですよ。で、まあ、なんか一生地獄地獄言ってて、異常にネガティブに思われるかもしんないけど、別に逆も成り立つことでね。その、いいことっていうかさ、まあ喜びであるとかさ、言葉では表現しきれない喜びとかなんやかんやっていうのもさ、またそれもまたさ、表現できるわけじゃないですか。動きとか、音とかでね。いや、結局何が言いたいかというとね、僕はその自分、まあ自分たちの音楽が、その、言葉では表現できない場所、まあその、要はそれぞれの地獄に響いてくれたらいいなと思ってます。それは自分がリスナーとして最初にそういうメタルコアとかメロディックデスメタル聞いて、まあ今もそうだけど、聞いて、なんかそれに、こう、なんか、魅力を感じるのと同じように、まあ、言葉で説明できないじゃん。正直言って。なんでその曲が好きなんですか？なんでこの曲が好きなんですか？いや、まあ確かにそのさ、いや、このギターソロが最高でとか、メロディーが良くてとかさ、いろいろあるけどさ、突き詰めてった時に、じゃあなんでそのメロディーがいいんですか？好きなんですか？なんでその、このギターソロがいいんですか？で、どんどん突き詰めてった時にさ、最後結局言葉では説明できないじゃん。だからなんかその言葉では説明できない部分の解像度を高くいたいなって思ってます。僕は自分が作る音楽に関しては。うん。まあ、もちろんさ、その言葉で表現する歌詞はどうでもいいってことじゃなくてね。歌詞は、うん、それ、要はその言葉では表現できない部分に、をより伝えやすくするための手段だと思うんだよな、歌詞っていうのは。うん。今の僕が思うにはね。だからその言葉では説明できない部分の解像度、うん。それが高い音楽を作り続けたいですね。それを僕はずっとやってきたと自分では思ってます。うん。まあだって言葉で説明がつくんだったら、それこそさ、言葉で説明がつくことは、僕はノートで書いてるし、こうやってポッドキャストでも話してるんですよ。だから僕は結局その言葉でアウトプットし続けてるのは、逆説的にじゃあ言葉では説明できない部分っていうのは何なんだろうな。自分が抱えてるものの中で、どうしても言葉にできない部分っていうのは何なんだろう。っていうのを、より、研ぎ澄ましたいっていうか、そのためにやってるんだよね。で、言葉、言語化、どんどんしてった結果、それでも残ったこの謎の、到底言葉では表現できない、まあ地獄なのか天国なのか何の感情なのかわかんないけど、それを音楽にして、で聴いてもらって、 それが伝わったらいいなと思ってます。だからセーリングのリリースは、音源は、過去に遡れば遡るほど言葉でも説明できる地獄の要素が多いんだよね。その始めたての頃はさ、まだ別に何もかノートも書いてないし、ポッドキャストもやってないし、何を世に発信してたわけでもないから、その言葉でも説明できることと言葉では説明できないことがなんか若干ごっちゃになってるっていうか、もうこれすごい自分の中での感覚的な話だけど、でもじゃあ新しくなればなるほどよりね、言葉では説明できなくなってると。で、実際セーリングの曲って最新になればなるほど、ジャンルが言いにくい状況にはなってると、と僕自身は思ってます。昔の方が一言で、あ、これはメタルコアだよねとか、メロデス系のメタルコアだよね、ジェント系のメタルコアだよねとかさ、言いやすいと思うんだよ。昔であればあるほど、ジャンルが。でも最近になればなるほど、うん、これ一言で言い表すのと何なんだろうっていうのに近づいてると思います。うん。まあもちろんその分かりやすい方がいいパターンもあるし、それが好きな人もいるから、なんだろうな。だから昔の方がいいって思う人もいるだろうし、で全然それは理解できるんだよね。僕も他のアーティストに対してそういうふうに思うこともあるから。でもただ、とにかく、そういう今回話したような音楽の見方、捉え方っていうのがあるよねっていうのを、なんか伝えたくて話しました。今日もね、最後まで聞いてくれてありがとう。もし過去のエピソードまだ聞いてないのあるなっていう方いたら、ぜひ聞いてみてください。結構ね、大事なことはもう、昔散々喋ったんで、よかったら聞いてくれたら嬉しいです。ではまた。